スマホのフリック入力なら一瞬で文字が打てて、しかも手も絶対汚れないじゃないですか。今のこの時代にですよ、わざわざ手が汚れるかもしれないインク瓶を買い集めたりとか、何万円もする万年筆を手に入れる人たちが急増してるってご存知でしたか？
いやー、これ非常に興味深い現象ですよね。なんか究極まで効率化を追い求めてきた私たちが、なぜ今になってあえて手間のかかるアナログな道具を求めているのか。そこにはですね、現代人が無意識のうちに渇望している心の在りかのようなものが見え隠れしているんです。
なるほど。今回はですね、この非効率の極みともいえるアナログ筆記具がなぜ今これほどの熱狂的なブームを生んでいるのか、その謎と魅力の核心に迫っていきます。
はい、楽しみですね。
今回の私たちの深掘りの情報源なんですが、百貨店の文具売り場の最前線で、なんと47年以上もお客様と向き合ってきた77歳のベテラン文具店主、のぼたん氏が綴るブログ、楽しい文具ボックスの2つの記事を徹底解剖していきます。
47年ですか。
そうなんです。昭和、平成、令和とワプロからスマホへと筆記の主役が激変していく歴史を、まさに売り場という特等席で見つめ続けてきたプロの観察記録ですね。
これだけ長い間人と道具の交差点に立ち続けてきた方の言葉には、単なる商品のスペック解説を超えた重みがありますよね。
確かに。
人間と道具の深い関係性というか、そこから見えてくるのは、書くという行為が私たちにとって本来どういう意味を持っていたのかという根源的な問いなんです。
よし、ここから少し解き明かしていきましょうか。まずはですね、私たちが普段全く同じ意味だと思って使っている言葉の定義からです。
ええ、文具と文房具ですね。
はい。私自身今まで文具っていうのはただ文房具という言葉を短く省略しただけのものだと完全に思い込んでたんですよ。
ああ、そう思われる方結構多いと思いますよ。
ですよね。でも、のぼたん氏の解説を読むと、厳密にはこの2つ、微妙に、いや、決定的に違うんですよね。
そうなんですよ。実は全く違う歴史を背負っている言葉なんです。まず文房具という言葉のルーツを探ると、中国の文房四宝という言葉に行き着きます。
文房四宝ですか。
はい、文房というのは、昔の文人とか知識人たちが読書をしたり詩を書いたりするための書斎のことですね。日常の喧騒から離れて精神を研ぎ澄ますための特別な空間です。
なるほど。精神を研ぎ澄ます空間。
ええ、そしてその特別な部屋で使われる4つの宝、すなわち筆、紙、硯、そして無記、これらを指して文房四宝と呼んだわけです。ですから、文房具という言葉を厳密に定義するならば、それは書くための道具、もっと言えば筆記具そのものを指す言葉なんです。今の時代で言えば鉛筆、ボールペン、万年筆、そして紙やノートなどですね。
ちょっと待ってください。頭を整理させてくださいね。つまり文房具というのは、例えるならギターとかピアノのようなアコースティック楽器そのものということですよね。
ああ、いいですね、その例え。
音を奏でる、つまり書くという行為に直接関わるものだとしたら、文具の方は一体何を指しているんでしょうか。
非常に良いポイントです。対して文具はもっともっと広い意味を持っているんですよ。書く道具はもちろんのことを、ホッチキスとかファイル、ハサミ、穴あけパンチといった事務用品全般を含む総称なんですね。
へえ。
さらに現代では、タブレット端末とかデジタルノート、タッチペンといった、いわゆるデジタル文具まで、その概念は時代とともにどんどん拡張され続けているんです。
ああ、なるほど。先ほどの音楽のアナロジーで言うなら、文具っていうのはアコースティック楽器だけじゃなくて、デジタルシンセサイザーから録音機材、マイクスタンド、なんなら防音壁までを含む音楽スタジオの機材全般みたいなものですね。
まさにその通りです。機材全体が文具で、その中で実際に音を出すコアな楽器が文房具ですね。
すごく腑に落ちました。
そしてここから見えてくる重要な事実があるんです。ホッチキスやファイルのような便利な事務用品が登場して、文具という言葉が広まった後も、依然として文房具という言葉が特別な響きを持って残っているのはなぜか。
なぜですか？
それはですね、古来から自分の手で文字を書くという行為自体が、人間の知性や精神性を象徴する極めて特別な価値を持っていたからなんです。
確かに、書斎の宝なんていう呼び方には、ただの作業用ツールを超えた道具への深い敬意を感じますよね。
自分の手で書くという行為がそれほど精神的なものだったとすると、現代のデジタル全盛期に起きている不思議な現象もなんだか納得がいきます。
と言いますと？
実は今、その音楽スタジオ全体のように広がった講義の文具の中で、最も原始的ともいえるインクが爆発的な人気を集めているんですよね。
ああ、いわゆるインク沼と呼ばれる現象ですね。文具好きの女性を指す文具女子という言葉から派生して、インク女子という言葉まで誕生するほどの熱狂ぶりです。
すごいですよね。
ええ。ノボタン氏も47年の長いキャリアの中で、これまでインクに全く関係のなかった異業種のメーカーまでが続々とオリジナルのインクを作って参入してくる今の状況には心底驚かれています。
私の記憶の中のインクって黒とかブルーブラックとか、あとは赤くらいしか選択肢がなかったんですが、
今は全然違いますよ。
ですよね。その日の気分とか季節の移ろいによって、それこそ星の数ほどある色彩の中から自分だけのインクを選ぶ。で、万年筆だけじゃなくガラスペンとかつけペンを使って気軽に色を変えて楽しむスタイルが広がっているそうですね。
ええ、ガラスペンがつけペンは万年筆みたいにインクを内部に吸入するんじゃなくて、ペン先をインク瓶につけて書く仕組みですからね。
はいはい。だから使用後に水でさっと洗い流すだけですぐに別の色を楽しめるんです。これがいろんな色のインクを日替わりで楽しむインク沼の住人たちにとって最高の相棒になっているんですよ。
あ、ちなみにノボタンさんの記事で個人的にすごくハッとしたプロならではの実用的なアドバイスがあったんですよ。
何でしょう？
最近キラキラしたナメが入ったラメ入りインクがすごく人気じゃないですか。でもああいう粒子を含んだインクを内部構造が複雑で繊細な万年筆に入れてしまうと、中で詰まってしまって故障の原因になるから絶対に使ってはいけないそうです。
ああ、それは非常に重要な知識ですね。
ええ、だからこそそういう特殊なインクを楽しむためにも手入れが簡単なガラスペンが重宝されているんですね。
美しい道具を長く使うための知恵ですね。
ただですね、ここで少し意地悪な質問をしていいですか？
はい、どうぞ。
今ってスマホやパソコンを使えばどんなに長い文章でも一瞬で、しかも手が疲れることなく打てる時代ですよね。間違えたらバックスペースキーで一発で消せますし。
そうですね。
それなのになぜわざわざインク瓶の蓋を開けてペン先を浸して、しかも書いた後にインクが乾くのを待つような、そんな手間のかかることに人々は夢中になるんでしょうか？正直効率という観点から見たらこれほど無駄なことはないですよね。
いやー、ここが非常に興味深いところなのですが、完全に逆説的な理由なんですよ。つまりデジタルによって効率化されたからこそなんです。
効率化されたからこそ、どういうことですか？
かつて手書きというのは情報を遠くに伝達したり記録として残したりするための避けられない労働であり作業でした。
確かに手で書くしかなかったんですもんね。
しかしデジタルツールがその情報伝達の役割を完璧に代替してくれたおかげで、手書きという行為は作業という重荷から完全に解放されたんです。
作業から解放されたですか？ちょっと待ってください。つまり人々は情報を記録するために書いているわけじゃないということですか？
そういうことです。情報を早く正確に伝えるというプレッシャーから解放されたことで、手書きは心を整える時間や純粋な自己表現という極めてマインドフルネスな体験へと役割を変えたんですよ。
あー、なるほど。
選んだインクの色が真っ白な紙に染み込んで、文字の濃淡を描きながらゆっくりと乾いていく。その静かな時間の流れそのものを味わうためのある種の贅沢な儀式になったと言えますね。
すごく腑に落ちました。デジタルでの文字入力が目的地に最速で着くための新幹線だとしたら、インクとペンを使って書くことは景色を楽しむための休日のサイクリングみたいなものですね。
ああ、素晴らしい表現です。
早く目的地に着く必要がないからこそ、風の匂いを感じたりペダルの重さを楽しむことができるわけだ。
その通りです。だからこそ人はまるで画家がキャンバスに向かって絵の具を選ぶように、自分の今の感情に最も寄り添ってくれるインクの色を文字通り沼のように深く探求してしまうのでしょうね。
いやー、面白い。で、その最高の絵の具、つまりインクの魅力を知ってしまったら、次に絶対に欲しくなるのはそれを扱うための最高の筆、つまり万年筆ですよね。
ええ、自然な流れですね。
ノボタン氏のもとにも最近万年筆を新しく使ってみたいという初心者の方がとても増えているそうです。中学生が硬筆習字をきっかけに興味を持ったり、大人が日記を始めるためだったり、 ビジネスでのサイン用にという方もいるとか。
ただ万年筆というとどうしても扱いは難しそうとか、高価で手が出ないってハードルが高く思われがちなんですよね。
確かにちょっと敷居が高いイメージはあります。
しかしノボタン氏は初心者への初めの一歩として、パイロットの核のというモデルを強く推奨しているんです。
核のですか。
いいモデルでありながら驚くほど軽くて書きやすく、字幅も選べるんです。
へえ、そんなにお手頃なんですね。
しかもカートリッジ式だけじゃなく、インク瓶から直接吸入するコンバーターにも対応しているため、まさにインク沼への入門用として完璧な設計なんですよ。
1000円台で始められるなら失敗を恐れずに思い切って飛び込めますね。
ただ実際に万年筆を手に入れたとして、普段使っているボールペンと全く同じ感覚でガシガシ書こうとすると、ちょっと戸惑うかもしれませんよね。
そうなんです。ノボタン氏が教える万年筆ならではの作法があるんです。
どんなコツがあるんでしょうか。
はい、持ち方と書き方には明確なコツがあります。まず持ち方ですが、お箸を持つ時のように親指と人差し指で軽く挟み、中指で下からふんわりと支えます。
ふんわりとですね。
ええ、そして絶対的なルールとして、ペン先の表面、つまりメーカーのロゴや金属の模様が刻まれている面を必ず上に向けること、
はい、
そして最大の鉄則は力を一切入れず紙の上を軽く滑らせるように書くことなんです。
力を入れない、つまり筆圧をかけちゃいけないということですか。だってボールペンだとある程度グッと押し付けないと
インクが出ないですよね。そこが決定的に違うんです。ボールペンはペン先の極小のボールを紙に押し付けて摩擦で転がすことでインクを出す構造上、どうしても筆圧が必要です。
ええ、
しかし万年筆は毛細管現象という物理的な仕組みを利用してインクを出しているんですよ。
ちょっと待ってください。毛細管現象、なんか理科の授業で聞いたような言葉ですが。
ええ、そうです。身近な例で言うと、植物が根っこから水分を茎の先まで吸い上げたり、あるいは乾いたティッシュペーパーの端を水につけると重力に逆らってカットにスーッと水が上に上っていきますよね。
ああ、はいはい、なりますね。
あれと同じ現象です。万年筆のペン先には目に見えないほど細い溝があって、そこをインクが勝手に伝って降りてくるんです。だからペンの自重、つまりペン自体の重さだけでインクが紙へとスムーズに流れ出るように作られているんです。
あー、なるほど。インクの方から勝手に出てきてくれるから、わざわざ押し付ける必要がないんですね。
その通りです。
なんだか万年筆って高性能なスポーツカーみたいですね。無理にアクセルをベタ踏みして力任せに走らせる必要はなくて、エンジンの力、つまりペンの自重に任せれば、あとは勝手にスムーズに心地よく滑っていくというわけだ。
いやー、またしても素晴らしい例えですね。
ボールペンの癖でギュッと握りしめて強く押し付けるのは、ブレーキを踏みながら無理やりアクセルを吹かしているようなものなんですね。
全くその通りです。最初のうちはこんなに撫でるだけで本当に文字が書けるのかと戸惑うかもしれません。
でしょうね。
しかし一度その無重力のような滑らかさを体感してしまうと、もう手放せなくなります。そしてこの体験をさらに別次元へと引き上げてくれるのが、万年筆の心臓部であるペン先の素材なんです。
でも万年筆って安いものと何万円もする高いものがありますよね。先ほどの書くのみたいに1000円台でも十分書きやすいのに、なんでわざわざ2万円3万円も出して高いペンを買う人がいるんですか。装飾が豪華になるとか見た目だけの問題じゃないんですよね。
おっしゃる通り、見た目だけではありません。決定的な違いはペン先の素材にあるんです。
書くのなどのエントリーモデルはステンレスなどの硬い金属を使った鉄ペンと呼ばれます。
鉄ペン。
一方で2万5000円から3万円クラスになるパイロットのカスタム74などの本格派モデルには、14金、18金、21金といった金が使われており、これらは金ペンと呼ばれます。
え、金属的なステータスではなくて実用的な意味で金を使っているんですか。
はい、そうなんです。金ペンの最大の魅力はその圧倒的なしなやかさと弾力です。紙にペン先が触れた時、手のわずかな動きや筆圧に応じてペン先が柔らかくしなるたで、極めて滑らかな書き心地を生み出して、何時間書き続けても手が疲れないんです。
へえ。
さらにここからが道具と人間の身体的なつながりにおいて最も重要なポイントなのですが。
何ですか。
金ペンは柔らかい金属であるがゆえに、使い込むほどに持ち主の書き癖やペンの角度に合わせてペン先の摩耗部分が少しずつ削れて変形していくんです。
え？
そして 最終的にその人の手に完全に馴染んでいくという特性を持っています。
わあ、ここからが本当に面白いところですね。万年筆ってただ使って消費していくだけの道具じゃなくて、自分と共に成長する道具なんですね。
そうなんですよ。
大量消費社会において買った瞬間が価値のピークで、あとは劣化していくだけの製品がほとんどじゃないですか。その中で使えば使うほど自分専用にカスタマイズされていく、この持続性とロマンには本当に感銘を受けます。
ただ文字を書くという機能的な価値から時間を共有することで生まれる感情的な価値へと変化していく、それが万年筆という道具の真髄です。のぼたん氏のブログにはこの感情的な価値を象徴する非常に感動的な接客エピソードが綴られているんですよ。
どんなエピソードですか？
ある時お客様がお店にやってきて、実家でおじいちゃんが使っていた万年筆が引き出しの奥から出てきたのだけど、これってまだ書けますか？と持ち込んでこられるそうです。
はい。
見せていただくと、それは40年あるいは50年も前に販売されていた古い万年筆なんですね。
半世紀前のペン。普通のボールペンならインクも固まってもう捨ててしまうところですよね。
しかし万年筆の場合、ペン先が折れていたり内部のパーツが完全に壊れてさえいなければ、長年固まっていた古いインクをぬるま湯で丁寧に洗浄し、簡単な手入れをするだけで半世紀の時を超えて再びインクが通り、美しい文字が書けるようになるそうなんです。
うわー、すごいですねそれ。
ですからのとぼたん氏は、数万円という初期投資は決して高い買い物ではないと断言しています。なぜなら10年20年大切に手入れをすれば50年と使い続けられ、不具合が出ても修理ができるからです。
おじいちゃんが握っていたのと同じペンを同じ角度で孫が握って、新しいインクを通して文字を書く、これってすごいことですよね。世代間を超えた物理的なつながりというか。
これを少し大きな視点で捉えてみると、その意味の深さが際立ちます。手書きの文字には筆圧の重力、リズム、字の形、文字の跳ねや止めなど、その人の個性そのものが物理的な痕跡として生々しく残ります。
確かに筆跡にはその人が出ますからね。
祖父の手に馴染んで削れたペン先の角度を感じながら、同じようにインクを滑らせて文字を書くという行為は、単に紙に文字を記録しているのではなく、物理的なものを介した世代間の対話に他なりません。
世代間の対話ですか？
ええ、これはクラウド上に保存された完璧で無機質なデジタルデータには絶対に生み出せない人間同士のつながりの証明なんです。
デジタルでは絶対にコピーできないアナログの物理的な思いですね。いや、私たちが日常的に消費している文具の裏側には、これほどまでに豊かで深い世界が広がっていたんですね。
本当にそうですね。
中国の文房四宝に始まる精神を研ぎ澄ますための道具としての歴史、そしてデジタルの時代だからこそ情報伝達の効率性から解放されて、マインドフルネスな自己表現へと進化したインク沼の熱狂、
そして力を抜いて自重だけで滑らせる高性能な万年筆は、何十年という時間をかけて持ち主の手に馴染み、世代を超えて受け継がれていく。それは単なる筆記用具の枠を超えた人生の伴侶のような存在であることが分かりましたね。
あなたは今このお話を聞きながら、どんなペンでメモを取っていたでしょうか？もしかしたら今週末、ご実家の引き出しの奥に、かつて家族の誰かが大切にしていた万年筆が眠っていないか探してみるのもいいかもしれません。
いいですね。
あるいはまずは1000円台の書くのを手に入れて、お気に入りの色のインク沼へそっと足を踏み入れてみる絶好のタイミングかもしれませんね。
デジタルの通知音から離れて自分だけの静かな時間を取り戻すための小さくても確実な第一歩になるはずです。
最後にあなたに一つ想像してみてほしいことがあります。今から50年後、あなたの孫が古い引き出しを開けた時、そこにきれいに手入れされた万年筆を見つければ、彼らはインクを入れてそれで手紙を書くことができるでしょう。
ええ。
しかし私たちが今毎日スワイプしては数年で買い替えている最新のスマートフォンやクラウドのサーバー上に保存されているデジタルメモのデータは、果たして50年後の彼らに同じようにあなたの手の温みりを届けることができるのでしょうか？
永遠に劣化せずに残るはずのデジタルデータと、水に濡れればいつかにじんで消えてしまうかもしれないアナログのインク、未来の誰かの心に本当に残るものはどちらなのか、深く考えさせられますね。
デジタル全盛の時代において、私たちが未来の世代に残せる本当の遺産とは一体何なのか、お気に入りのインクの香りとともに少しだけ考えてみてください。今回はここまでです。また次回お会いしましょう。